皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？すごいスピードで変化をしていく現代に生きていく私たちは、ストレスと無縁というわけにはいきませんよね。でも同じ状況に遭遇してもストレスを強く感じる人とそうではない人がいるようなんです。その違いはどこから来るんでしょう。ストレスに耐える力をストレス耐性というそうです。私たちのストレス耐性を高めるためにはどうすればいいんでしょうか。ストレスの中でも最も大きな問題は人間関係ですよね。人間関係でストレスを感じるとき、相手が変わってくれればそれでいいのですが、なかなかそうはいきません。そうなるとストレスを減らすためには自分が変わるしかないようです。人間関係でストレスを感じやすいかどうかは、その人が他人軸で生きているか自分軸かが大きな違いを作ります。人に評価されたいとか嫌われたくないと考える他人軸で生きていると、相手の言葉や態度にどうしても振り回されてしまいます。それがストレスを増やすんです。認められたらすごく嬉しい反面、トゲトゲしい態度だったり相手が不機嫌だったりすると、それがそのまま自分のストレスになってしまうからです。相手の機嫌を取ろうとして無理なことを引き受けたりすれば、さらにストレスは増すことになります。周りの人の機嫌はそれほど気にならないという場合でも、自分を認めてほしいという他人軸が強ければ、周りに認められようとしてつい頑張りすぎたりしてしまうんです。自分軸がしっかりしていれば、私は私、あなたはあなたとバウンダリーを引いて考えることができるようになるので、相手の気分や価値観を取り込みすぎるところから自分を守ることができるようになるんです。ではストレス耐性を実際に高めるにはどうすればいいんでしょうか。今日は3つのポイントをお話ししたいと思います。ストレス耐性を高めるポイント、1つ目はストレスに弱い自分を受け入れるです。ストレス耐性というのは、ストレスを感じる感度とそれを乗り越えていく力の2つの要素に分けられると私は考えます。周りのことを感じ取る感度が低ければ、ストレスは当然低くなります。つまり、鈍感な方がストレス耐性は高いということです。かといって、さあ今日から私も鈍感になろうと決めても、なかなかいきなり鈍感にはなれませんよね。物事を感じる感度が高いということは、あなたの長所ですよね。高い感度を持っている人が鈍感になろうと努力をするのは、目のいい人が目を悪くしようとするようなものです。そうしたら自分の長所も同時に失うことになってしまうんです。だからストレスを感じやすい、そんな弱さもそのまま受け入れるということが大切です。傷つきやすかったり、ストレスに弱い自分にダメ出しをするのではなくて、どうぞそのままの自分を大切にしてあげてください。ストレス耐性を高くするポイント、2つ目は楽観主義です。完璧主義や自分を責める考え方は、どうしてもストレスを高くしてしまいます。例えば、ああまた同じ失敗を繰り返してしまったという時に、ダメだ自分と考えたら、その考えはストレスのもとになるんです。同じ失敗を繰り返したとしても、 この前も切り抜けたんだから、今回もきっと大丈夫と考えられれば、前回の失敗は今回のストレスを減らす要素になってくれるんです。だから困ったことが起こるたびに、なんとかなると唱える瞬間を作ってください。どうやって楽観的に考えればいいのかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。そんな方は身近にいる楽観主義の方を観察してみてください。あなたから見たらちょっとだらしなさすぎたり、少し自己中心だったりするかもしれません。でも人生には遊びの部分も大切なんです。ストレス耐性を高くするポイント3つ目は、これには何か意味があると考えるです。なんでこんなことする必要があるの、どうして自分だけこんな目に、と自分には変えることのできない状況に対してこう考え始めると、それが高いストレスになっていきます。でもこの経験もやがて人生のプラスになるとか、自分の人生は常に良い方向に向かって進んでいる、こういう感覚を持って、なぜという why の問いを、どうやってという why の問いに切り替えることができると、状況は変わらなくてもストレス値が下がって、乗り越えるためのアイデアも湧いてくるんです。さあ、今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫、あなたにもできます。ではまた。